Brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
美しい音楽を心から感謝いたします。何年も前にラジオで若い医師のインタビューを聞きました。アリゾナ州のインディアン保留地の病院に勤務している医師です。ある晩、長い髪を三つ編みにしたアメリカ先住民の老人が緊急治療室に入ってきました。若い医師はクリップボードを持ってその老人に近づき、どうしましたと尋ねました。老人は無言のまま前を見つめています。医者は少し苛立ちながら言いました。何か言ってくれないと治療できません。なぜ病院に来たんですか。老人は医師を見て言いました。あんたは踊るのかい。医者はこの奇妙な質問を聞いて、この患者は部族の祈祷師かもしれないと思いました。祈祷師は昔からの部族のしきたりに従って歌や踊りで病人を癒すのです。医者が、私は踊りません。あなたは踊りますかと聞くと、老人はうなずきました。そこで、踊り方を教えてもらえますかと言いました。老人の答えに私は何年も考えさせられました。踊り方は教えられるが、自分で音楽を聴かなければならないぞ。私たちは家庭でダンスのステップをうまく教えられても、子供に音楽を聴くように教えるのは難しいことがあります。年老いた祈祷師が知っていたように、音楽なしで踊るのは大変です。音楽がないとぎこちなく恥ずかしくさえなってしまいます。そんな経験がありますか。教義と聖約第8章で主はジョセフとオリバーに教えておられます。誠に見よ、あなたに下って心の中に留まる聖霊によって、私はあなたの思いと心に告げよう。ダンスのステップは頭で覚えますが、音楽は心で感じます。福音に当てはめれば、ダンスのステップは私たちの行いであり、音楽は聖霊のもたらす霊的な喜びです。この喜びが心の変化をもたらし、正しい望みを生み出します。ステップは訓練で習得できますが、ダンスの喜びは音楽を聴けるようになって初めて体験できるものです。教会員の行いを見てそれをあざける人がいますが、これはもっともなことです。音楽が聞こえない人にとっては、踊っている人が不格好で、聖文の言葉を借りれば特異に見えることがあるからです。赤信号で止まったとき、隣の車の運転手が体をゆすりながら歌っているのを見たことはありませんか。窓が閉まっているので音は聞こえません。奇妙な光景でしょう。子どもたちがダンスのステップを覚えるだけで、福音の美しい音楽を聴いて心に感じなければ、やがて嫌になって踊るのをやめてしまうことでしょう。あるいは、これも悲しいことですけれども、周りの人が踊っているので仕方なく踊るようになるかもしれません。福音を教えるときに直面する問題は、ステップを覚えるだけで終わらせないような教え方です。子どもの幸福は福音の美しい音楽を聴き大切にする能力に左右されます。ではどうすればよいでしょう。第一に、自分の生活をいつも霊的な波長に合わせなければなりません。デジタル時代が来る前、ラジオ番組を聞くためにつまみを慎重に回して周波数を合わせたものです。正しい波長に近づくまでは雑音しか聞こえてきません。しかし、周波数が合うと大好きな音楽がきれいな音で聞こえてきました。生活の中で御霊の音楽を聞くには、正しい波長に合わせる必要があるのです。バプテスマ後に聖霊の賜物を受けると、改宗に伴う天の音楽に満たされます。私たちの心は変化し、悪を行う性癖を二度と持つことなく、絶えず善を行うことを望むようになります。しかし、御霊は不親切や高慢、 嫉妬のあるところにはとどまりません。生活の中から御霊の影響力が遠のくと、福音の響きが不協和音に香り、ついには何も聞こえなくなってしまいます。アルマは的を得た質問をしています。贖いをもたらす愛の歌を歌いたいと感じたことがあれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。両親の皆さん、福音の音楽と調和していなければ、調和させる必要があります。モンソン大官庁が教えたように、歩む道に気をつけなければなりません。どうしたらよいでしょうか。福音の音楽を初めて聞いた時と同じ道を歩むのです。キリストへの信仰を働かせ、悔い改め、聖餐を取ります。すると聖霊の影響力を強く感じるようになり、福音の中が生活の中に戻ってくるのです。第二に、自分で音楽を聴ける人は、それを家庭で奏でることです。強制も無理強いもできません。いかなる力も影響力も真剣によって維持すべきではないのです。親が力ずくで、あるいは大声でまくし立てるのではなく、ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、偽りのない愛により、また優しさによって行うのです。こうした特質が家庭で力となり影響力を持つのはなぜでしょうか。それらの特質は聖霊を招くからです。心の波長を福音の音楽に合わせてくれるのです。このような特質があると、家族全員がもっと自由に楽しくダンスのステップを踏むようになります。脅しや強制は必要ありません。子供が小さい時には、偽りのない愛という子守歌を歌いましょう。強情な子やなかなか寝ようとしない子には、寛容という子守歌が必要かもしれません。10代の時には、口論や脅しという耳障りな音を排除し、代わりに説得という美しい音楽を奏でましょう。また子守歌の2番、長く耐え忍ぶを歌うと良いかもしれません。温厚と柔和という完全なハーモニーを奏でる方法もあります。困っている隣人を助けて、親切という音楽を奏でるときには、子どもたちも一緒に歌うように進めると良いでしょう。すべてを一度にはできません。音楽家であれば分かるように、美しい音楽には練習が必要です。最初は不協和音しか出ないかもしれませんが、批判的な言葉では改善できないことを決して忘れてはなりません。家庭内の不協和音は部屋の中の暗闇のようなものです。暗闇を叱っても効果はありません。闇をなくすには光を当てるしかないのです。家庭内でコントラバスの低音がやかましくても、弦楽器の音が多少甲高くても、あるいはピッコロが調子外れで音楽についてこられなくても忍耐することです。家庭で福音の音楽が聞こえてこないときには、練習と継続という2つの言葉を思い出してください。神の助けによって福音の音楽が家庭に満ちて、言葉に尽くせない喜びを味わう日が必ず来るでしょう。演奏が上手になっても、音楽で全ての問題が解決するわけではありません。生活の中にはクレッシェンドやデクレッシェンド、スタッカートやレガートもあるでしょう。それは自然なことです。しかしダンスのステップに音楽が加わると、夫婦や家族のバラバラだったリズムが調和の取れた状態に近づいていきます。試練ですら音楽を豊かにし、心を震わせるモチーフになります。真剣の教義は天からの露のように私たちの心に滴ります。聖霊は常に私たちの伴侶となり、私たちの尺、すなわち力と影響力を表す尺は、義と真理の普遍の尺となります。 そして私たちの主権は永遠の主権となり、強いられることなく、とこしえにいつまでも私たちに流れ込むでしょう。私たちの生活や家族の中でそれらが実現するよう、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。